岡毛さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡毛由美子です。この番組岡毛さんのナンクルウィークリーは心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。いよいよ12月年末となってきました。令和元年の今年でしたが、皆さんどんな1年でしたか？そろそろね、今年の棚卸しもしないといけませんよね。この後よろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
オープラインレディオ夢の種。
はい、ではね、早速ね、行きたいと思いますが、今日もね、12月の1週目ということになりますので、私の一人トークになります。まあ、今年最後のお一人様トークっていうことになるんですが、皆さんはどんな1年でしたか？今年、いろいろありましたよね。台風、ゲリラ豪雨など、自然災害に見舞われた1年でした。皆さんの方では、被害はなかったんでしょうか？まあ私は幸いにもね、その被害に遭うことはなかったんですが、まあ特にやっぱりこう台風15号の風害、そしてその後の19号のまあ雨っていうのは、まあ非常なまでに全国各地に損害をもたらしましたね。まだまだこの年末に向けて、被災地は大変なんじゃないかなっていうふうに思います。年末年始少しでも暖かく、平和にね、笑顔で迎えられるといいなっていうふうに思ってます。まあ、そんなことでね、今年は実はちょっと10月に、長野県の方に、まあ、私たちの仲間がいるんですけれども、まあ、そこがちょうど千曲川が氾濫したっていうことで、まあ、そこのボランティア活動に行ってきたんですね。なので今日はちょっとね、ボランティア活動について、まあ、私もいろいろ感じることがあるので、そんなお話をしようかなっていうふうに思ってます。まあ実はそのボランティア活動って、私は本当にまだまだ未熟っていうかね、本当にそういうことを熱心に取り組んでらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、私も自分でできることぐらいにしかできないんですけれども、まあ、一番最初にこのボランティアってことを知ったのは、やっぱりね、関西に住んでますから、阪神淡路大震災ですね。で、当時はね、まだ子供が小さくて、私も朝起きた時テレビを見てね、阪神高速がこう倒れてるのを見てびっくりして、何が起こったのかちょっとやっぱりすぐには理解ができなくって、でその後電話がね繋がらなかったりだとか、まあうちの旦那様が仕事に出たけれども、もう阪神高速が動かないっていうことで仕事から戻ってきたりだとか、なんか自分の周りで起こるなんかドタバタにとりあえず右往左往してしまって、神戸がどんな状態になってるとか、そんなことよくわからなかったんですけれども、まあ、少し落ち着いてからですね、まあ、大阪はあまり大きな被害がなかったので、まあ、比較的すぐに通常の生活にこう戻ったわけですよ。でもこう神戸にねいる友達であったり知ってる人っていうのは、まあ、大変な状況になっていて、まあ、どういうふうに自分がその時に、その神戸の人たちに対してサポートすればいいのかっていうことがよくわからなくて、で何をしていいのかもわからない、なんか水が足りないって言って、じゃあ水どうやって運べばいいのかっていうのもよくわからないし、ポリタンクが足りないからポリタンクが欲しいって言われて家の近くのホームセンターに走ったんだけども、ポリタンクなんか全然なくって、なんかこう求められることに自分がすぐに対応できない ことにですね、なんか何もできない自分にちょっとこう嫌になってしまったっていうか、なんで自分はこうすぐに動けないんだろうっていうふうにこうちょっとこう自分を責めてしまうことがありましたね。でそれに比べて、まあ、私の周りでももうすぐに当時、まあ、電車も動いてなかったので自分の足で神戸にまで歩いてポリタンクを持って運んだ方もいらっしゃったりして、まあ、そういう人と自分を比べて自分はのほほんと家にいて、まあ、あったかい場所にいて何もできないっていう、こう自分にこう苛立ちがあって、でなんかその自分のこう気持ち、やるせない気持ちをとりあえず義援金しかできないのかなっていうことで郵便局に走った記憶だけがあるんですけれども、まあ、当時やっぱり自分ができることっていうとボランティア活動なんかできないので本当に支援金や義援金を送ることしかできなかったわけですよね。でまあそんなところからその後東日本大震災っていう、まあ大きな大きな、やはり震災がありましたよね。でこの時はですね、今度は、まあ、比較的子供ももう大きくなってましたから、阪神淡路大震災の時の気持ちにはなりたくないっていうことで何か自分がやらねばってこうすごく強い気持ちに突き動かされたわけですよ。でこの時のやっぱりちょっとね、自分は逆に気持ちが先走りすぎたかなっていう反省も今ではあるんですけれども、とにかく何か自分ができることをやらねばということで、まあ、自分一人ではなかなか何もできないということで身近な人たちにこう声をかけたんですね。まあ、私はフィットネスの活動をしている人間ですから、まあ、当時やっぱこうフィットネスで同じような気持ちを持った仲間がいっぱいいましたから、何かやろうっていうことで私たちができることは何なのかってこうなった時に、やっぱ被災された人たちの健康支援をやっていかねばみたいなことをちょっとこう先走りしすぎたことがありましたね。で、まあ、そういう私たちができる健康支援なんていうのは被災された方がすぐに必要なことではやっぱりなかったわけですよ。やっぱり被災された人はもう今ね、何が必要かっていうと、まず自分の、身の安全ってことであったり、住むところであったりだとか、まず生活を立て直すということであったり、まあ、そうするとそんなノウハウを私たちはこう持っていませんでしたし、とにかく瓦礫を片付けたりだとか、被災された方々のね家の、処分をお手伝いするっていうんですかね、そういったことをしたくても、まあ、関西から東日本東北までどうやって行くのみたいなことを考えると、やっぱり自分たちは役に立たないななんてこうまた思ったりもしたわけですね。で、まあ、ただその時にですね、東北にいる仲間たちが今すぐには役に立たないかもしれないけれども、まあおかげさんやその仲間の人たちがやろうとしていることはやがて絶対必要になることだから待ってて、でその時まで気持ちをずっと、維持しておいてほしいってことを言われたのが支えだったわけですよ。なのでその当時はすぐには私たちはボランティア活動ってことはできなかったんですけれども、長い目で見た時に私たちができることがあるんじゃないかっていうことで、まあその当時仲間たちと何ができるかってことをいろいろよく話し合ったりしたものでした。まあ、そんな中でちょっと時期がずれた時期に私はちょっと個人的に東北にボランティア活動に行ったんですよね。もう本当にそれは一個人としてやっぱりきちんと被災された方々に何かできないかなっていうことで行ってみました。でどういうふうにねボランティア活動していいのか全くわからなかったので、まあ、とりあえず東北に向かって、飛行機で飛んで、そして、まあ、その時うちの姪っ子を連れてったんですけれども、で、まあ、そこのあれは仙台だったかな、仙台の土地に行ったんですけれども、ボランティアを受け入れているところっていうところに行きまして、まあ、そこに名前を書いて、ボランティアしたいですって言ったんですね。 そしたらもうボランティア保険にも私入ってなかったものですから、入ってない人はここで入ってくださいって言われて、ああそうか、ボランティア活動するのにちゃんとまずは自分の身を守る、で迷惑をかけないようにしなきゃいけないんだってことをそこで初めて学びました。で体一つで行ったものですから何の準備もねしていなかったので、そのボランティアを受け入れてくれているところで長靴を借りて、そして軍手とかそういったものも全部借りたわけです。でその時学んだんですよ。あ、こういったことも事前にちゃんと準備をしておけばよかった。でも、まあ、そういう人がいっぱいいるっていうことでボランティアセンターではねちゃんとそういう準備もして受け入れてくださったんですよね。で、まあ、バスに乗って、まあ、女性だったりとか当時、中学生だったかな高校生だったかな、その姪っ子と一緒に行ったものですから、まあ、その女性であって、まだ中学生高校生ができる人っていうことで、まあ、泥をかぶった畑の、いろんな、流れてきたものを撤去するっていう、まあ、そういうボランティア活動をさせてもらったわけです。で、まあ、それをやったことで、あ、ボランティアをするには、まあ、どういうふうにすればいいのかってことが少しだけ分かったことと、まず自分で自分の身を守って、被災された方々に迷惑をかけないっていうことが大事なんだなっていうことと、やっぱり気持ちがね先走るととにかく必死で頑張りたくなるんですよ。でもね、その被災地に行って、いろいろゴミを拾い集めたりしていると、ちゃんとリーダーさんがいて、1時間ごとにね、休憩を取るようにってこう言ってくれたんですよね。まあ、水分補給であったり、疲れないようにちょっと糖分や塩分を取ったりっていうことで、まあ、そういった、まあリーダーさんの指示に従ってやることによって、まあ、実は自分たちも、体調を崩さずに最後まできちんと活動ができるんだってこともそこで学びました。まあ、そのことがあったおかげで、まあ、今回ね、長野にボランティア活動に行くってなった時にすごく私はね冷静でいれたんですよ。まあ、長野にうちの NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会のスタッフがいて、まあ、彼女は被害に遭うことはなかったんですけど、彼女の家からその千曲川がね氾濫して、もうどんどん水が溢れて家がどんどん浸水していく様子が見えたんだそうです。で、まあ、彼女はもう愕然として、もういても立ってもいられないってやっぱり気持ちになった、まあ、そうですね。当時、まあ、阪神淡路大震災であったり東日本大震災の時の私と同じような気持ちに多分なったと思うんですよね。で、やっぱり何かせねばって彼女もやっぱり思ったそうです。まあ、その時にも私彼女と連絡を取って、まあ、まず慌てるなと、でまず状況をよく見極めようと、そして、ボランティアをするにしても何が必要なのかをまずは、よく見極めて、今必要なことをやらないと意味がないと、まあ、そういったことをこう考えながら、まあ、とにかく、泥にかぶったお家、まあ、早く泥出しをしないとね、匂いもすごいですし、あとはやっぱりね、やっぱりこうバイ菌であったりとかそういう菌の問題っていうのもありますから、まあ、そういう細菌が広がらないようにとか、まあ、そういったことで、まあ、泥出しをする人手が必要だとか、まあ、そういったことをいろいろ聞いて、で私たちもできることは何かってなった時に、たまたま10月に休みを取って長野に遊びに行く予定だったんですよ。なのでそのままちょっと遊びを返上して、まあ、ボランティアに行ったってことなんですね。まあちょっとその時の、長野のボランティア活動のお話をちょっと後半にしてみようかなっていうふうに思ってます。
夢の種。
はい、 ね、まあ、前半で、まあ、過去のことから学んだことを、まあ、今回、まあ、自分たちが、ボランティア活動に行くっていうことで、まあ、どのように生かすかってことを少しこう考えたわけですね。で、まあ、まずは、やっぱり現地で何が起こっているのか、そして、まあ、現地でボランティアを受け入れてくれる体制が整っているのか、まあ、そういったことを、まあ、うちのスタッフに、まあ、林部美代子っていう、まあ、スタッフがいるんですけど、彼女にね、聞いてもらうようにしたわけです。で、必要がないのに私たちが行っても、かえってやっぱりこう、迷惑になってしまうわけですよね。足手まといになっちゃいけないっていうことで。で、まあ、受け入れがなんとかできそうだっていうことを聞いたので、まあ、私たちもそのお休みを取ってたところで長野に行くことに決めました。で、まあ、まずそのためには、まあ、自分たちの身を守るっていうことで、まあ、ボランティア保険に入るっていうことを、すごいですね。当時とは違っても今やネットで、ボランティア保険に加入することもできるっていうことですから、とても、スムースなんですよね。そして、現地ではどんなことが求められているのか、何が足りないのかっていうことを調べてもらいました。まあ、そうするとですね、まあ、ボランティアをしたい人が、結構やっぱりね、最近は多くて、皆さんやってくるんですけれども、まあ、やっぱり長靴であったり、レインウェアであったり、軍手であったり、やはり防塵マスクであったり、ゴーグルであったり、まあ、そういったものがなかなか手に入らない、足りないっていうことを聞いたものですから、まあ、私たちはもう毎年、そういったボランティア活動をするのをこう細やかにこう、ちりつもで皆さんからお金をこう集めているんですね。で、年間でいつも20万ぐらいお金が貯まるものですから、まあ、そのお金をすぐに、銀行から下ろしてきまして、で、それで長靴、レインウェア、防塵マスク、ゴーグル、そしてシート、まあ、そういったものをもろもろ買って、あ、スコップも買いましたね。それらを全部買って車に乗せて、そして、まあ、長野の現地に向かいました。なので、まあ、そういったものが、誰かに借りる必要なく、もう自分たちが持ってったものですぐに、泥出しをすることができるっていうことだったんですね。で、持ってない人にはそれをこう貸し出すことが、まあ、できるっていうことなわけです。で、まあ、実際、ちょうど台風19号の被害に遭った後、なかなかね、お天気が、安定しなくて、晴れたと思ったらまたすぐに雨になったりっていうことで、で、それも結構警報が出るような雨だったり、まあ、そうすると、ボランティアセンターさんであったりだとか、そういったところはね、ボランティア中止になっちゃうわけです。で、実は私たちも行った日、朝、ちょっとこう、警報が出てたんですね。ただこれはもしかしたらお昼ぐらいには晴れてくるんじゃないかなっていう、そんな感じもしたんです。で、それで、まあ、ボランティアセンターさんから行くことはちょっと諦めて、個人的にボランティアを求めているところはないかなっていうことで、まあ、個人のお宅でボランティアをできれば、もしやってもらえるならっていうところがあったので、まあ、その時はボランティアセンターさんではボランティア中止だったんですけど、まあ、個人のお宅さんの方に伺って、活動してきました。いやー、そこでね、思いました。まずね、ボランティア活動をするためには、さっき言ったように事前の準備、自分たちの身を守る、まずこれ絶対必要です。で、その次にね、必要なの何かと思ったらね、体力ですね。私は本当にフィットネスの人間でいてよかったなって思いました。結局、まあ、雨が上がって、まあ、ちょっとぐちぐちの中で、まあ、泥出し作業をしたんですけれども、丸々一日その活動をすることっていうのは非常に困難です。大の大人でもヘロヘロになります。男性でもかなり大変です。なので私たちはそうですね、3時間から4時間、まあ、休憩を入れながらの4時間ぐらいの泥出し活動だったと思うんですけれども、こうぬかるんだところをまず歩く、それもね、長靴で歩く、で、なおかつスコップで、水を含んだ泥を、掘って、それをすくって、それをバケツに入れて、で、そのバケツを、まあ、市の方が夜中にその泥を集めて運んでくれるんですよね。ということは、道までに運び出さなきゃいけない。これを延々とこう繰り返すわけです。 ですので、いいですか。まずはしゃがむ、そして、スコップを泥の中に差し込む、そしてそれをすくう、で持ち上げる、でバケツに入れる、でそのバケツを今度は持ち上げる、それを持って歩いて、そしてその泥をまた捨てる、いいですか。1キロとか2キロのダンベルを持って筋トレしているレベルでは追いつかないですね。まあでもやらないよりはやった方がいい。まあそういうふうに考えると、私たちの日常動作でそういう動作がすっごい少なくなってるなっていうことに気づかされます。まあ私が子供の頃っていうのは、自分の両親を見ても畑仕事してましたし、私自身もそうですね、しゃがんだり立ったり、何か物を運ぶっていう、そうですね、私の子供の頃ね、まだお風呂は五右衛門風呂だったんですよ。だからこう薪をね、運んで、その薪を割って、それをこうくべて、お風呂を沸かしてたような、まあ、ちょっとそういう、私は年のものですから、比較的そういう、ことはなんとなくわかるんですけれども、どうでしょうね、今の若い人、そういうことをしてるのかな。機会があったらやっぱりね、そういうこともこうできるようになっておいた方がいいなと思いました。やはりそのやはり一番最初、被害に遭った時に最初に自分の体を助けるのは、まあ、自分の体力であったり筋力、まあ筋肉の力ですよね。まあ、それが必要なんだなっていうふうに思いました。自分の体がすぐ動く、まあ、動ける体、まあ、当然何かあった時に逃げるためにも自分の、足腰の力っていうのは必要なわけですよね。まあ、そのためにもやっぱこうトレーニングをしておくというか、日頃から体を動かしておくってことはすごく大事だな。もし自分が自分の足で逃げることができなかったら、誰かに頼らなきゃいけないわけですね。そうするとその人の、力を奪ってしまうことになるんだなっていうこともやっぱりこう考えなければいけません。なのでまずは自分で自分の身を守る、まあ防災の意識っていうのがもっともっとこう広がっていく必要があるのかなっていうふうに思いました。それとやっぱりね、もう一つやっぱりな、学んだのはやっぱこう冷静でいるってことですね。まあこと何か起こった時にはもう気持ちがカーッと舞い上がって、まあ多分自分が、被害にもしあったとしたらやっぱパニックっちゃうとも思うんですね。でまた逆に、まあ、自分が被害に遭わなかったとしても何か自分でできないかしらと思って、まあ、私の過去の東日本大震災の時はそうでしたよね。何かできないかと思ってこうバタバタと動こうとしたとしてもですね、それが被災された方々のニーズに合ってなかったり、かえってそれが被災された方々のストレスになるようなことだったら、意味がないわけですよね。だから少しこう冷静でいて、自分が、何ができるかっていうことをまず考え、そして、相手の人が何を望んでいるのかっていうことをやっぱりよく考える必要があるかなって思います。まあ、そのためには情報を集めるっていうことが大事ですね。情報を集めて、そして多分刻々とその情報は変わっていきます。でその情報に、まあ、自分が対応していくっていうことが大事かなっていうふうに思います。でその時にね、もう一つね、冷静でいるっていうことと私がね思ったっていうか、今回、気づいたことというか、自分に命じたことっていうのかな、意識したことがもう一つあります。それは何かっていうとね、比較をやめるっていうことです。この比較をやめるって何かっていうと、あの人はあんなに頑張ってるのに自分は何もできてないとか、私ができることはこれっぽっちで、私って役に立ってないんじゃないかとかっていうような、そういう考え方ですよね。これをねやっぱりやってしまうと、やっぱこう自分を責めに入ってしまうわけですね。でそうするとね、やっぱ動けなくなってしまう。だからもうシンプルに相手のニーズは何か、もうシンプルに事実を見極める、そして情報を受け取る、そして今自分ができることは何か、そのできることで、自分は動いていくっていうことで で、それがいいのか悪いのかっていうジャッジ、判断っていうのはもっともっと後のことでいいと思うので、シンプルに事実を受け止め、自分ができることを判断し、そしてもし動けるなら動く、まずはそれだけでいいのかなっていうふうに思います。そして少し落ち着いてから、自分のやったことはどうであったのかっていうことをもう一度自分で、自己フィードバックをするなり、していけばいいんじゃないかなって思います。で、この考え方はもしかしたらその、ボランティア活動だけではなく、まあ、自分のこう生きていく中においても実はそうなんじゃないかなって思います。私たちはついね、何かとやっぱり比較したがりますよね。比較って好きなんですよ。で、私もあの体のことをこういろいろやってますから、運動する前と運動した後では体って変わるでしょ。で、こう体が変わると気持ちいいよねっていう、そういう比較って脳はね、喜ぶよなんて言うんですけれども、気持ちの比較とかね、考え方の比較ってやっぱりね、やりすぎると辛くなっちゃうことがやっぱり多いんじゃないかなって思うんですよ。なので、まずは自分で自分の面倒を見る、そして自分が自分のことをまず認める、まあ、認識するってことです。そして自分ができることは何かをちゃんと見極める。で、そのことで自分がやっていったことが、その積み重ねが自分の信頼になる。全部なんかセルフなんですよね。で、そうすると、まあ、自分に自信が持てるんじゃないか。で、これが、まあ、自分自身が、自分でできる自立の一歩なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私が、主催する NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会の、ミッションっていうのが、自立と自立、自分で立って自分で律する、まあ、誰にも迷惑をかけずに自分でセルフコントロールできる、そういう生き方をやっていこうねっていう、まあ、教会なんですけれども、まあ、それにつながるのかななんていうふうに思ってます。それでは時間になってきましたね。エンディングに行きたいと思います。
夢の種、
はい、それではですね、まあ、今日はボランティア活動の話でしたけれども、最後のエンディングに私の、が書いた本なんですけど、風に乗る風になるの中からある一節の部分を読ませていただきます。 Smile I love I can do anything。 誰かの何かの役に立ちたい、そんな思いが強く湧き上がる。でもこんな私にできることなんてあるのだろうか。できるよ、あなたにも。笑顔ならできる。その人が温かな気持ちになれるよう思って微笑むこと。I can do anything。 笑顔で誰かを笑顔にしたよ。笑顔がつながってみんな笑顔になったよ。私にも何かできるはず。このメッセージをくれたのは石垣島にいる、私の友人である中川久美子さんです。彼女が私の本に寄せて書いてくれた言葉です。これ大事じゃないかなって思うんです。何かをやりたい、私に何かできないかな、そう思った時に身の丈で自分のできることを、自分ができる時に、自分のできるタイミングでぜひやっていただけたらと思います。まあ、令和元年の最後の私の一人トーク、こんなお話で今日は終わりたいと思います。さあ皆さん、今日も一日笑顔でみんなをハッピーにしてくださいね。それではいってらっしゃい。